皆さんこんにちは、渡辺大輝です。このチャンネルではリスナーの皆さんから寄せられた様々なご相談に対して、自分を満たして自分らしく生きるをテーマに本音で向き合いお答えしています。はい、今日もねレターにお答えしていきます。ぜひね皆さん、リスナーの鍋友の皆さんの意見もね、聞かせていただきたいようなあのレターにもなってるので、コメントでね、ぜひご参加いただければと思います。最後までねお付き合いください。では行きましょう。鍋友ネームちーさん、こんにちは。こんにちは。いつも楽しく拝聴しています。最近ケーキ屋さんでアルバイトを始めました。接客業が初めてなのですが、丁寧な接客また来たいなと思ってもらえるにはどうしたらいいと思いますか。よろしくお願いします。金髪お似合いですね。ありがとうございます。最近ケーキ屋さんでアルバイトを始めましたね。接客業、まあ初めての接客業でこうより良いね接客をしたいということですね。いい心がけですね。ちーさんね、どんな何歳ぐらいの方なのかな。最近アルバイト始め、もしかしたら接客業初めてで最近始めましたってことは、なんかこう大学生なりたてとかね、なんかそういう感じの方なのかな。ちょっとわかんないですけど、いろいろ想像を、想像力をね、ちょっと膨らませるんですけど、なんかね、まあ、もう4月になりましたけど、ほんまにね、この一回、まあ、最近ね、新人アルバイトの接客の方、すごい見るなーって思うんですよ、いろんなところで。まあ、なんかほんま季節の変わり目で、それこそ、高校卒業しましたとかね、大学生ですとか、なんかこう、いろんな、その若い、接客したてみたいな、初めてやりますみたいな感じの初々しい、こう名札にね、研修中とかで書いてるような方、見かけたりするなーと思って。で、この前もね、金の豚に行ってきたんですよ。妻の弓半と、金の豚。行ったことあります？まあ、しゃぶしゃぶ食べ放題の店ですね。まあ、たまに行くんですけど、金の豚とかね、まあ、あそこだから大手じゃないですか。大手チェーン。で、特に金の豚とかはよく思うんですけど、接客がね、なんかすごい、ちゃんとしてるっていうかな、教育がちゃんとしてる。うん、その仕組みがちゃんとしてると思うんですよ。大手ならではの接客のマニュアル、教育マニュアル。だからその研修中みたいな名札つけてる人が、先輩社員2人に見守られながら、最初のね、なんかお出汁持ってきて、こちらはなんか昆布出汁でございますとか言ってこう注いでくれて、で、こちらはなんか四川風の旨辛出汁でございますとかで、こちらは味噌出汁でございますとかでこう説明しながらね、注いで、んで、最初のなんかお肉と野菜セットみたいなこう机置いてくれて、んで、こちら鶏皿ですとかでね、一連のこう最初の作業、をその研修中の、女の子やったかな、うん、もうほんまに若い感じなんで、多分大学生とか、なんか18歳ぐらいの人なんかなと思うんですけど、もう研修中って名札つけてるんで、こちら何々ですとか言ってね、やってるんですよ。で、僕らもやってもらって、でこう、あ、これはもう初めての人やなって、まあ見たらわかるんですよ。ちょっと緊張してる感じで、もうほんまにこうちゃんとしようみたいな、こう丁寧にやろうっていう雰囲気がね、頑張ろうみたいなのが伝わってきて、こう心の中でね、頑張れ頑張れって応援しながら大丈夫やぞって応援しながら見守ってたんですけど、まあ、ちょっとね、離れたところに先輩社員が二人ぐらいね、こう、腕をこう前に組むっていうから、手を前に組んで立って見守ってるんですよ。ああ、先輩に見られてんな、みたいな。余計これ恥ずかしいなとか、緊張するやろな、とか思いながら見守ってたんですけどね。なんで、まあなんか、そういう、接客始めてしますとかね、アルバイト始めてしますっていう人が、増える時期なんやろな、と思って。はい、このレターも読んで、そんなことをね思い出しました。まあ、ちーさんがね、ぜひ頑張ってほしいなと、自分のペースでね頑張ってほしいなと思うんですけど、まあ丁寧な接客また来たいなと思ってもらえるにはどうしたらいいと思いますかっていう、ご質問なんですけど、どうですかこれ。まあ、お聞きのね皆さんも、こんな接客してもらったら気持ちよかったとか、こんな接客のねしてくれる店員さんがいる店にぜひ行きたいとか、 なんかそういう実際の経験談とかね、こんなことありましたとか、私がよく行く店の店員さんこんなところが素敵ですとかね、なんかあればぜひコメントで教えてもらえると、あのちーさんはじめいろんな方の役に立ったり、あの面白いなと呼んでもらえるかなと思うので、まあぜひねちょっとコメントで参加いただきたいんですけど、まあ僕はじゃあどうかですね、どういう接客の時に丁寧やと思ってもらえるか、これね、まあなんか僕別にまとめてないんで、こうですっていうのはこう理路整然とは言えなくて、あのほんまに思いついたままベラベラ喋ろうと思うんですけど、まあラジオなんでねベラベラ喋らせてくださいよ。なんかねこう丁寧な接客って思った時に、洋服のね、あのアパレルショップあるじゃないですか、あれ行く時に接客について思うことを思い出して、で何かっていうと、僕ユニクロめっちゃ好きなんですけど、とか GU とか、でユニクロ GU の何が好きかって、そら服が、安くて高品質でおしゃれっていうのは大前提ですよ。もうユニクロ行ったらもう僕の求めるもんが必ずあるんで変にいろんなショップ巡って、セレクトショップやらなんとかショップやらこういろいろ巡ってなんか探すよりも、もうユニクロパーン行く方、もう今ももう着てんのユニクロしか着てないんですけど、え、マジで全身ユニクロやな。はい、もうパンツも含めてユニクロなんですけど、まあユニクロ大好きで、それは服が好きっていうのもありつつ、接客もね好きなんですよ。で何が好きかっていうと、あの変に話しかけてこないことご試着できますよとかね言ってこないじゃないですか、ユニクロの店員さんって。一切自分からこれどこにありますかとか、なんか色違いありますかとか、なんやらかんやらって質問したら答えてくれるけど、質問しない限り一切話しかけてこないのが僕は好きなんですよ。もうユニクロはなんかご試着できますよとかも言われんでも分かってるわって感じやし、なんかもう構われたくないんですよ、その店員さんに。もう自分でもう目当てのものパッて買って終わるか、もう店内永遠ぐるぐる回って、これこの色がいいんか、これの組み合わせがいいんかとかって、もう自分でねもうひたすら考え尽くす、もう自分と向き合うバーなんで、ユニクロってだから店員さんに別に話しかけてもらいたくはないんですよね。っていう、でもなんかそっけないとかいうわけじゃなくて、ユニクロの店員さんってめちゃくちゃ丁寧じゃないですか。テキパキしてて、まあハキハキとね答えてくれて、まあレジとかもね、やってくれる、やってくれるっていうか、そのまあ僕からしたらもう全然丁寧な接客やなって思うんですよね。だから好きこれがユニクロの店員さんがもういちいちいちいちねご試着できますよとか、こちらもお似合いですよとか言ってこられたらちょっと嫌やなーって思うんですよねだから好きっていうのはある。でこれは僕がユニクロに求めてることを店員さんも体現してくれてるからかなーって思うんですよ。だからどこでも何も話しかけんといてくれってわけではないと思うんですよね。逆に言うと、ちょっとなんか高めのおしゃれなショップとかあるじゃないですか。まあわからん、アーバンリサーチとか、シップスとか、ナノユニバースとか、なんかちょっとこう、ユニクロよりはこう価格帯ワンランク上のなんかこう、おしゃれな照明でなんか、今時のなんか服とか置いてる店とかあるじゃないですか。ああいうとこは逆に、ちょっと話しかけてくれた方がやっぱりいいんかもしれん。まあでもなんかご試着できますよとかいちいち言われなくても試着するわって感じなんですけど、まああそこってなんかその買い物の体験を楽しむような要素もあると思うんですよね。ユニクロみたいになんかもう必要なもんを買うみたいな感じっていうよりは、なんかおしゃれななんかいいものないかな、なんか素敵な買い物できひんかなみたいな、その体験自体もなんか楽しむ気がするんで、なんか店員こう相性のいい店員さんに話しかけてもらって、あこんな着方もあるんすねとか、意外とこれもこれ合うんですねみたいな会話をするのが、僕はそういう店やったらそっちの方が楽しいかなって思う。だからまあなんかずっとついてこられるのも嫌なんですけど、 まあなんか適度にこうちょっと声かけてもらって、どんなお探しですかとか、なんかそういう感じで絡んでもらえる方が嬉しいかもしれん。まあ僕の意見なんですけどね。だから人によるし、客によるし、その店による気はするんですよね。なんかその丁寧な接客とは何か。だから TPO ですよ、 TPO。 僕の場合ユニクロやったら変に話しかけんといてほしい、店員さんを。でもまあハキハキと丁寧に接客はしてほしい。で、僕はユニクロにはもう自分で自分と向き合う場やから、必要なもん買いに行くみたいな、ときめくもん買いに行くってよりは、なんかもう自分に合うもの、必要なものを自分で探して自分で発掘していくような場なんでいいですと。でもなんかこうちょっとおしゃれなセレクトショップとかやったら、店員さんとちょっと会話楽しんだりして、あ、そんなあるんすねみたいな、こう発見も楽しみたいっていうので、なんかセレクトショップの店員さんがなんかずーっとぼーっと立ってるだけとかやったら、なんかちょっと残念かなっていう気が僕はするんですよね。うん。で、それでちょっと思い出したんですけど、さっきのその金豚の話ですよ。金豚の接客ってめちゃくちゃ丁寧で、もうどの店員さんも丁寧なんですよ。だからもうそれぐらいね、教育が行き届いてるんですけど、僕からするとちょっと丁寧すぎな気もするんですよ。丁寧すぎってなんやねんって話なんですけど、まあもういちいちこう立ち止まってお辞儀で、失礼しますみたいな、でこちら、何々でございます、こちら何々です、失礼しますとかってね、お辞儀してこう帰っていくというか、まあもう丁寧すぎる以外に言い方ないんかって感じなんですけど、でこう動作もこう丁寧でゆっくりやから、で僕らもなんかこうしゃぶしゃぶバーってもう食べ放題やし、なんかもういっぱい頼んで、なんかこう野菜バーってやったり、こう肉バーってやったりしてるところに、失礼しますって来て、こう立ち止まってお辞儀して、こちら何々でございます、こちら何々でございますって言ってこうやられると、なんかもう丁寧にされてるから、こっちも丁寧に、なんか無視もできひんし、なんかこう、あ、どうもありがとうございます、ありがとうございますみたいな、なんかこっちもかしこまっちゃう感じがちょっとあって、まあ、毎回金豚行くとそうやし、ワンカルビね、ワンカルもあれ金豚とワンカル同じ系列なんで、ワンカルの接客もめちゃくちゃ丁寧で、全員もう丁寧、まあ、僕からするとちょっと丁寧すぎるかなみたいな感じなんで、もっとラフに、でワンカルも金豚もまあ 3,4,000円のその食べ放題チェーン店なんで、別に高級店ではないじゃないですか、いわゆる。でまあ焼肉とかしゃぶしゃぶとかチェーン店でわーって食べてるみたいなテンションやから、その接客最悪とかやったら嫌やけど、まあ最低限礼儀があったら、はい、ビールお待ちしましたーみたいな、はい、こちらカルビですみたいな感じで、こうおいっすーみたいなおいっすーはちょっと嫌やけど、まあなんかこう元気な感じで、はい、持ってきましたよみたいな感じで来られても、なんか僕としては、なんか金豚とかワンカル的には、僕の金豚ワンカルの利用シーン、利用してる気持ちには合ってるかなって、そっちの方がね、まあ丁寧にラフにこう軽くみたいな、うん、まあそんな感じがする。まあでもね、分かるんですよ、そのチェーン店で接客はそら丁寧である方がいいじゃないですか、教育もね。まあお客さんの態度に合わせて、はい、ビールお持ちしましたみたいな感じで、こうちょっとフランクに行ってもいいですよっていうマニュアルはおかしいと思うんですよ、マニュアル作ってる上で。そらね、ちゃんと立ち止まってお辞儀して、こちら何々でございます、何々でございますってね、ちゃんと置きましょうみたいなマニュアルになってくるんで、でそれをみんなちゃんと守ってるからすごいですよ。うん、すごいんやけど、まあだからある意味だからマニュアルチックなんですよね、どうしても。そのお客さんに合わせてとか TPO に合わせてとかじゃなくて、全部そのマニュアル通りにやるから、丁寧やけど、まあマニュアルの接客やなっていう感じもしてしまうっていう。たまにね、なんかワンカル金豚でもなんかめっちゃ慣れてはる人とか、なんかバイトリーダーかなこの人みたいな社員さんかなみたいな人が、なんか結構砕けた感じでね、マニュアル無視して接客してたりして、なんかそれはそれで、なんかバイトリーダーになったらやっぱマニュアルからちょっと逸脱してくるんやとか、ちょっと発見があったんですけど、 まあ、まあでも逆になんかマニュアルさを感じさせない接客っていう意味ではなんかありなんかなって思ったりして、だからまあお客さんがどう思うか、まあさっきもね言いましたけど、お客さんがどう思うかとか TPO どうなんかみたいなことがやっぱり最終的には接客がどうあるべきかっていうその姿なんかなっていうのは思うんですよね。でちなみにね、僕は大学生の時に結婚式の式場のアルバイトしてたことがあるんですよ。まあ、式場のアルバイトって言ってもほぼ表の駐車場やってたんで、料理運んだりとかね、あんまりしてなかったんですけど、まあ、でもね、駐車場って要するに新郎新婦とかゲストとか親族の方々とかを一番最初に迎える人なんですよ。一番最初に迎える人でやってたんですけど、まあなんか当時は別に、僕ももともとなんか接客業苦手っていう意識があって、苦手やからこそちょっと挑戦してみようって思ってそのバイト始めたんですよ。でやってみて今振り返って思うのは、やっぱり接客業全然あかんかったなって思います。自分の接客、いや全然あかんかったと思う。なんやろな。でなんであかんかったかっていうと、そのマニュアルとかどうこうもあんねんけど、そもそもおめでとうっていう気持ちがあんまなかった気がするそれも一番最初に新郎新婦の到着を迎えるスタッフとしてどうなんて感じなんですけど、やっぱね、まあ、心の底からとは言わんけど、そのおめでとうございますみたいな気持ちが全然乗ってなかった。まあおめでとうございますって言いますよ、そら仕事なんでありがとうございますって、何々様ですね、おめでとうございます、本日はおめでとうございますとか言って、でこちら止めてくださいとか言って案内するんですけど、やっぱねそこに気持ち乗ってなかったなって思うし、まあいかになんか裁くか、いかにその本日の就業時間を終えるかみたいな感じでやってたんで、まあ接客としては全然なんかほんまにただ駐車場を案内してた新郎新婦の到着をみんなに知らして、こっちですよって入り口まで案内してた人っていう、ほんまそれ止まりやったなっていう気はするな、なんか自分のことを思い返すと。まあだからね、ほんまに今接客頑張ってる人とか尊敬します金豚ワンカルとかね、いろいろ言いましたけど、あれはあれでマニュアル通りきちっとやって毎日毎日たくさんのお客さんにお肉やら野菜やらを提供してはるのはね、ほんまにすごいことやと思うんですよいやー、まあ、自分はできないっていうか、まあやっぱね、なかなか苦手やったんで、まあだからこそちーさんですよね、質問いただきましたけど、まあ今ね、なんかちょっと思いついた話をパラパラとしてちーさんがどう感じられたかわかんないですけど、まあまずはやっぱりね、ちーさんなりに教えてもらったことを一生懸命やってみるっていうことやと思うんですけど、僕的にはその丁寧な接客とか、また来たいなと思ってもらえる接客っていうのは最終的にはやっぱり TPO というか、そのお客さんによるとか、お客さんが求めてるもんによると思うんで、なんかそれに全部合わせようとするとしんどいと思うんで、結局は小さなりにこのお店で私が利用した、私がお客さんで利用したとしたら、こんな接客してくれたら嬉しいなっていう自分視点でいいと思うし、逆にちーさんがこのお店で私はこんな接客がしたい、こんな態度でお店にいたいって思える、こんな接客してる自分が好きやなって思える姿をやってみるみたいなのが、なんか結局いいんじゃないかなって。まあそのね、丁寧な接客また来たいなと思ってもらえることも大事やけど、ちーさんがその接客を楽しめる、お仕事を楽しめるっていうことが結局いい接客につながっていくと思うんで、丁寧な接客とかまた来たいなって思ってもらえる。だから最初はちょっと覚えることとかいろいろたくさんあるし、まあお客さん相手で緊張することもあるかもしれないですけど、その自分が楽しい、自分が幸せっていう部分にちょっとフォーカス、ね、余裕ができたらフォーカスしてみて、 うん、なんかどんな接客がいいんかなっていうのをちょっと考えてみたらいかがかなって思いました。うん、ほんまにね、自分が楽しそうやったら相手に伝わりますよ。僕もね、結局いろいろ言いましたけど、楽しい、なんかその仕事を楽しんでる、なんかたまにいるじゃないですか、接客で。なんかすげえ楽しそうやな、みたいな人。そういうね、なんかこう、上機嫌の雰囲気ってお客さんにも伝わるし、そういう接客を受けたら、なんかマニュアルどうとか喋り方がどうよりも、より、深いところでなんか、あ、いい接客やなって思えるんで。あ、ちなみになんかこれ思い出したんですけど、歯医者さんね、定期検診で数ヶ月に1回通ってるんですけど、いつも同じところで同じ先生なんですけど、その先生がね、めちゃくちゃ上機嫌なんですよ、いつも。なんかもうふわーってね、走るっていうか、なんか踊るようにというか、わあ、どうもこんにちはみたいな感じでこうバーってなんかもうスキップ してるんちゃうかっていう、なんかふわふわ感でファーってやってきて、あ、見してねーとか言って、で見してもらって、で歯見てもらうじゃん、わー綺麗ねーとか言って、あ、もう綺麗な歯見ると気持ちいいわーとか言って、なんかめっちゃ楽しそうなんですよ、歯見てんのが。で、なんかどんな 歯磨きしてますかとか言って、なんかこの水のね、ジェットフロスみたいな使ってます、あれいいよーとか言って、僕もね、あれも毎日使ってね、出張の時もね、あれ持っていくからねとか言って、もう歯の話めちゃくちゃ楽しそうになんかいつもしはるんですよね。で、はいどうも、またよろしくとか言って、もうまたスキップというか、なんかもう踊るように去っていくんですけど、そんなんね、だからそのマニュアル丁寧な設計はワンカルやったらクビやと思うんですよ。そのあどうもとか言ってね、踊るようにやってきてね、はい、お肉ですお肉ですとかやってたらね、ワンカルはクビやと思うんですけど、クビっていうか、なんかその指導が入ると思うんですけど、もっとちゃんとね、立ち止まってお辞儀しなさいとかね、言われると思うんですけど、まあその歯医者さんね、その人によってはもしかしたらなんか軽いとかね、なんかもっとちゃんと見てくださいとかね、思う人もいるんかもしれないけど、僕はもうその先生が上機嫌で、もう歯見るの好きすぎるみたいな、楽しそうな雰囲気が伝わってくるんで、なんかもう、あ、この先生安心できんな、信頼できんなってね、なんか思えるんで、なんか丁寧かどうかとかじゃなくて、あ、この先生に会いたいなみたいな、あ、それこそだからまた来たいなって思うような歯医者さんなんですよ。っていうのも思い出しました。もう天職なんやろうなとかね、いつも思うんですけどね。その歯医者さんね。ぜひね、お聞きのリスナーさんで、その接客ね、こんな接客が嬉しいですみたいなところね、コメントいただけると嬉しいです。お願いします。はい、では続いてメッセージですね。507回の親がご機嫌なら子供は勝手にいい子に育つっていう放送でレターをいただいた方からお返事いただいているので、ちょっとご紹介させてもらいたいと思います。鍋ともネームイカちゃんです。大輝さん、採用していただきありがとうございました。エールをいただきました。欧州在住国際結婚です。はい、ありがとうございます。まあ3人かな、お子さんいらっしゃって、もう歯も磨かへんし、あれしなさいこれしなさいっても全然言うこと聞かへんしみたいな感じで、どうしましょうっていうレターいただいたんですけど、まさに腑に落ちる回答いただき、自分で大輝さんならこう言ってくれると思ってレター書いたんだっけとすら思いました。あ、よかったです。あ、実際は全くそんなことなくて、笑おもつかむ思いでした。うん、まあなんかしっくりきたってことですね。それは良かったです、ね、欲しい言葉がそのまま回答でした。今のままでいい、小さいことはたまに目をつぶっても平気、まさに同じ考えで笑う母、味方な母、宿題はやる気スイッチが入ってからじゃなきゃ無意味と捉え、子供らには強いない、怒らない、これを今は続けて、するとあら不思議、次女の傍若無人もかなり収まりました。ほう、まあ兄弟喧嘩が激しいですと。母は敵になってはいけないなと女の子を育てていると感じるので、マイペースに焦らず、先の心配しすぎず、朗らかでいたいと思います。自分ではなく子供らの人生だからこそ、先回りして苦労のないようにと企んでしまいますが、苦労してこそその豊かな人生を生きる力がつくと信じて頑張っていきます。おー、すごいですね。そんなところまで実感されたんですね。いやー、よかったです。 ね、僕はまあ子育ての経験ないんで、ほんまにまあ机上の空論をね言ってしまってるんじゃないかっていう、僕の言葉が届くかなっていうね、いう不安は正直あるんですよ。子育てに関するレターに回答するとき、お前は子供育てたことないやんけって思われへんかなって。まあでも、うん、まあ僕なりに思ってることをね伝えさせてもらって、それでなんかこう腑に落ちるっておっしゃっていただいてね、でね、苦労してこそ豊かな人生を生きる力が続くと信じて頑張っていきます。いや、ほんま素晴らしいと思います。子育てってやっぱ自立させることが目的やと思うんでね、子供たちをね、子育てするっていうのは自立をさせてあげるっていうことなんで、自立するためにはやっぱり失敗したり間違ったり、ちょっと危険なことを犯したりとかね、そういうのも全部経験やと思うんでね、その失敗する経験を奪ってしまうっていうのは自立心を育むのにどうなんやろうってね。ね、苦労ないようにって、そら親心やったらそうやと思いますよ。失敗しそうだったらやめとけやめとけってね、こうしなさいあしなさいってなっちゃうのは、いやそうなんやろなって思うんですけどね。あ、でちなみにね、あの歯医者さんの話出てきたんで思い出したんですけど、あ、でイカちゃんもね、この前あの 歯磨きせえへんみたいなレターいただいてたなっていうので思い出したんですけど、僕ね昔虫歯結構あったんですよ。もうなんか磨いてるつもりやのに、なんか虫歯毎回あって、小学生ぐらいまでかな、なんか虫歯多くて、で、まあ、歯医者さん行くじゃないですか、ほんなら削られたりするじゃないですか、もう、あれもう嫌で、もうまた虫歯かいみたいなんで、相当懲りたみたいで、まあ、母曰くですよ、ちょっとなんか詳しいことあんま分かんないですけど、母曰くなんかある時から自分でめちゃくちゃもう丁寧に磨き出したらしいんですよ。ですると虫歯なくなりました。で、大人になるまで一個も虫歯ないです。そっからもうなんか分かんないですけど、僕のもう細胞レベルというか、もう遺伝子レベルにもう虫歯嫌やみたいな、もう歯ブラシしっかりやるぞみたいな、もうのが植え付けられたんかもしれん。歯磨きしましょうねとかね、なんかそういうのじゃなくて、もう自分で虫歯なって治療して、もう嫌や、え、でまたなった、もう治療しても嫌やみたいな、もう絶対なりたないっていう、そのもう自分から出てきたやつですよ。だから、うん、まあ、だからね、なんかもう多少ね、ちょっと失敗して虫歯なったりしてね、もうほらもう歯医者嫌やろみたいな、で、あの自分から磨き出すぐらいの方が、まあ結果的にはいいというか、まあどうなるか分かんないですよね。うん、それは磨かなあかんけどね、歯は磨かなあかんけど、まあちょっと虫歯ね一回なるぐらいでもちょうどいいんかもしれん。僕みたいにもう二度と虫歯なりたくないって言って歯磨きめちゃくちゃ頑張り出す可能性もあるんでね。っていうのも思いました。はい、ありがとうございます。というわけで今回の放送以上です。最後までお聞きいただきありがとうございます。この放送へのね、いいね、ハート、ポチョ、コメントお待ちしてます。またあの接客のねことについてもちょっとコメントいただけると嬉しいです。あとレターは、放送の説明欄から匿名で送っていただけます。チャンネル登録フォローまたの方はぜひよろしくお願いします。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。